ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームアポロさん、桃さんこんばんは。あっという間に10月に入り、今年も残すところあと3ヶ月となってしまいましたね。早いですね。この時期になると僕は少しずつ来年のカレンダーを探し始めます。部屋によって変えていて、あえていつも同じデザインのシンプルなカレンダーをかける部屋、その年その年の気分で思い切ってデザインを変える部屋、もちろんももさんのカレンダーをかけている部屋もあります。裏表1枚ずつ並べて1年分貼っていますよ。いつも同じサイズなので、同じ場所にまた新しいものをかけたいです。ももさん、来年のカレンダーもよろしくお願いします。アポロさん、お便りありがとうございます。10月に入ったということは、そうですよね、今年もあと3ヶ月切ってしまったってことですもんね。いや早いですね。まだまだ今年の半分くらい来たかな、暑いな夏だななんて思っていたのはついこの前のようで、もうあと少しかって思うと本当に早く感じますけれども、そう、準備が早い方はそろそろカレンダーを考える時期なんですね。私結構ギリギリで買ったり、それからひどい時はその次の年になってからっていうか、年が明けてからカレンダー買ってなかったとかって慌てて買うこともあるぐらいなので、いつもちょっと遅めなんですけど、でもね、もうこの秋の時期から少しずつ来年のカレンダーも出始めていますもんね。お気に入りのデザインとかとなると、やっぱり早い方がねいいですからね。売り切れちゃう前に買いたいですもんね。気持ちわかります。場所によって、部屋によってというか、やっぱり適したカレンダーって違ってきますよね。仕事をする場所は、私は卓上カレンダーで、その場ですぐパッとめぐって次の月の予定が確認できたりとか、そういうものの方がいいので、卓上カレンダーを置いていることが多くて、で、逆にリビングの、私のキッチンのそばにかけているカレンダーは、家族の予定が全部わかる方がいいので、幼稚園の予定とか小学校の予定とか、そういうものをたくさん書き込めるように比較的大きいカレンダーをかけていて、またぐちゃぐちゃっていっぱい予定書いちゃうから、あんまりこうお客さんから目につかないような場所のキッチンの中にかけていたりするんですけど、そんな風にね、お部屋によってきっとカレンダーって使い方も微妙に違うかなと思うんですが、私のカレンダーも貼っていただいてありがとうございます。毎年ね、ここ最近 A4 サイズぐらいのカレンダーを、裏と表ので半年ずつ載っているカレンダーを作ってるんですけど、まあ、小さいサイズということもあって、結構こう裏表両方並べて貼って1年分っていう感じで貼ってくださってる方もね、多くいらっしゃいます。ありがとうございます。そうそう、来年がね近づいてくるということで、私もカレンダーの撮影つい先日行ってきまして、お写真たくさん撮ってもらってきたんですけど、私ね、普段コンタクトレンズなんですよ。視力が良くないから、コンタクトを外してしまうと本当に見えなくてみたいな感じで、なのでコンタクトしてライブの時もお仕事の時どんな時もね、いつも過ごしてるんですけど、まあ今回カレンダーの撮影を東京からまあちょっとだけ出て、そんな遠くというわけではないんですけども、ちょっとだけ遠征して撮りに行こうっていうことになって、でそれもあって、メガネでとりあえず移動して現地でコンタクトをつけようなんて思っていて、 そう、お家ではね、メガネをしてる時とかもあるんですけど、夜とか朝起きたばっかりはメガネで過ごしてたりするんですけど、そんな感じで今回もコンタクトを持って行って向こうでやろうって思っていったら、コンタクトをお家に忘れてきてしまって、いざ現地について探しても探してもバッグから出てこなくて、どうしようと思ったけど、どうしようもないですよね。もうコンタクトレンズってその人その人に合わせてるものだから、あの出先で買うってことができないんですよ。基本あの処方箋が必要だったりとかね、するものなので、コンビニで買うとかってことができないから、そうだからね、今回のお写真ね、全部私ねよく見えてないんです、景色が。とはいえ、まあ別に写真にね写るものじゃないから、なんて言うんだろう、その私が見えてるか見えてないかというのは写真としてはそんなに重要ではないからいいんだけどね、いいんだけど、そうだからボワーンとした視界の中で写真を撮ってもらうことになってしまって、でとある写真があのすぐこう背中のところにすぐ壁があって、その前で写真を撮るみたいな場面があったんですけどね。で、まあ、見えていないわけですから、よくぼやぼやとした視界の中で撮ってもらってるので、全然気づかないでその壁の前でこういろんな方向を向いたりいろんな表情をしたりして何カットも撮ってもらって、はい、じゃあまあここは OK かなって、次の場所に移動しようって言って、あ、じゃあ移動するからメガネかけなきゃと思って、でメガネパッとかけてさっと見たら、私の真横にカタツムリがいて、カタツムリそこにいること全然知らなくて、もう本当に肩のすぐ横ぐらいとか背中の後ろのところにずっとカタツムリがいたみたいなんですけど、全く知らずに終わってから、あ、こんなところにいたんだって、ごめんねっていう感じで、そうそう、そんなんばっかりで、だからそう、まあどうなのかな、まだね、あの出来上がってないんですけどね、写真をこれから選ぶ段階なんですけど、まあ言わないと、この子を今コンタクトを忘れていて、よく世の中が見えていないんだということはおそらくバレないんじゃないかと思いつつも、まあどんな仕上がりになるのか楽しみでもありますけどね。まあそうそう、それでまあちょっとね遠くまで行くっていうこともあって、一日がかりになっちゃうからってことで、ちょうど子供たちが休みだったのでね、子供たちもじゃあ連れて行こうって、スタッフさんたちもね、あの子供たちのこと見ててくれるからっていうので、あの行ったんですけど、でも普段お家にいるママと、やっぱりカレンダーの撮影ってある程度メイクをちゃんとしないといけないじゃないですか。お家でのこうあのちょこっとメイクではなくて、ある程度ちゃんとメイクをしないと撮影はできないので、がっちりメイクした姿を見て、娘がママやだ早く顔洗って、ママじゃない、いつものママじゃないっていうのをずっと横で言っていて、撮ってる時もねえ、嫌なんだけど、何これ、何なのこの服、いつものままがいいみたいな感じで、もう文句たらたらでね連れて行ったんですけど、そんな感じでしたが、普段のママはどんななんだと思いながらも、まあ無事になんとか撮影を終えて帰ってきましたので、さてさて、どんな写真になるのか、どんな仕上がりになるのか、皆さんお楽しみに待っていてください。アポロさん、ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームローゼさん、桃さんこんばんは。 私の今年の秋は自分磨きの秋にしたいです。日焼けや夏の疲れが残った肌をもう一度整えるためにも、秋の夜長にパックをしたり美顔器を使ったり全身ボディクリームでケアしたりと、じっくり自分磨きをしたいです。でも外側ばかり磨いてもやっぱり素敵になれないので、中身の自分磨きもしたいです。本を読んで知識を増やしたり、前々からやりたいと思いつつずっとやれていなかった英会話の勉強をしたりと考えています。うちには子供がいないので夜の時間は比較的取れる方なのですが、いつもはテレビを見たりネットをしたりと、そんな過ごし方が多いので、この秋はデジタルを少なめにしてゆっくり自分磨きの時間にしたいです。ラジオは聞きますよ。パックとかしながらのんびり聞くにはラジオは最高です。ももさんもお仕事頑張ってくださいね。ローゼさん、お便りありがとうございます。10月に入りまして、ももかんのテーマも〇〇の秋となりました。よくね、読書の秋とかスポーツの秋とか言われる定番の何々の秋ってあるじゃないですか。でももう一歩踏み込んで、あなたならではのオリジナルな〇〇の秋あったら教えてくださいということで募集しているんですけれども、ローゼさんは自分磨きの秋、いいですね。しかもこうお便りを読んでいて、外側だけでなくて中身も磨きたい、素晴らしい。両方磨いたら最強ですもんね。でもどっちも必要ですよね。いいなー。いやー、なんかやっぱり子供生まれてからバタバタバタバタ毎日こう子育てと家事とお仕事とで追われる日々で、自分磨きなんてもう本当にどれだけやれてないだろうっていうか、ほら、独身の頃とか子供が生まれる前は、じゃあ時々ゆっくりお風呂に入って今日はトリートメントをしようかな、髪の毛ツヤツヤにしようかなとか、もうすぐじゃ撮影があるからお肌のケアしっかりしようかなとか、そういう感じでライブがある、撮影があるとか、なんか大事なイベントがあるとかっていう時はね、自分磨きも多少は時間をとってやって、それに向けてって。で、結構ね、女の人は特にその自分磨きの時間もリラックスしたり、ちょっと幸せな時間だったりとかもするので、そういう過ごし方を昔はねしてた気がするんですけど、もう本当に子供が生まれてからはバッタバタで、だからそう、今回そのさっきねカレンダーの撮影をしてきましたってお話ししましたけど、撮影があるって言ってももうそれに向けて特別なことをする時間なんか全然ないし、日頃のお手入れももう最低限最低限みたいになってしまうから、いや、なかなかね、年齢も重ねてきているし、ちゃんとケアしないとダメだなってすごく思っています。でも思うようにその時間も取れなかったりするので、いいな、いいですね、やりたいですね。そうか、そして外側だけじゃなくて中身もお勉強したりとか英会話したり本を読んだりとか、そういう時間も大事ですよね。ちょっとずつ私もね、子供たちが幼稚園学校に行くようになったので、午前中にね何かそうインプットする時間とかも欲しいなって最近思い始めています。疲れていてふわっと時間ができるとなんとなくテレビを見ちゃったりとかってしますけれども、そうじゃなくて、何かこう自分の、もちろんテレビからもたくさんの知識を得ることはできるけれども、自分で勉強したいなと思っているものをしっかりと向き合う時間っていうのもね、いいですよね。そうそう、確かにね、ラジオは映像がない分何かをしながら聞くことができるから、まあ勉強しながらとなるとやっぱりラジオを聞いちゃったりすると勉強は止まっちゃったりとかってするから、あまり向いてないかもしれないけど、自分磨きって意味でパックしたりとか何か美顔器を使ったりとか、そういう時間は本当にね、ラジオいいですよね。あの見ないでそのまま作業をしながらできるからいいなと思うので、よかったらももかんも活用していただけたらと思います。ローゼさん、自分磨きの秋楽しんで頑張ってくださいね。ありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームワッフルさん、ももさんこんばんは。 夜が涼しくなって眠りやすくなりましたね。私は寝ることが大好きで、かっこ笑う。睡眠を大事にしたいといつも思っています。夏はなかなかぐっすり眠れない日も多かったので、秋こそは睡眠の秋にしたいです。というわけで、寝るのが大好きな私から、寝る前にやるとぐっすり眠れるよというおすすめの技をお伝えしたいと思います。まず、お風呂に入る。湯船にゆっくり浸かりましょう。湯船にゆっくり浸かりましょう。軽くストレッチをする。副交感神経が優位になるので寝やすくなる。好きな香りを嗅ぐ、リラックス効果。音楽を聴く、選曲に注意。部屋の明かりを暗くする、間接照明やキャンドルの明かり風。目や首を温める、冷え性の解消、パソコンなどの目の疲れを解消。どれもいい睡眠に入るために効果的なものなんだそうです。私もよくやっています。ももさんもよかったら試してみてくださいね。ちなみに私の彼はどれもやりませんが、いつも布団に入ると秒で寝つきます。世の中にはおすすめの技が全く必要のない人もいるみたいです。はははは、かっこ笑う。ワッフルさん、お便りありがとうございます。ワッフルさんは睡眠の秋ということで、確かに涼しくなってきましたからね、夜ぐっすり眠れるようになりましたよね。エアコンの温度を調整したりとかってしながら、あ、また目が覚めちゃったなんてこと夏はね多かったですけれども、今一番いい時ですよね。ぐっすり眠れる、そんな技をいくつか書いてくださってましたけど、皆さんどうでしたか？私やってるよっていうこともあったかもしれないですね。どれもね、聞いたことがあるなって私も思いながらご紹介したんですけど、お風呂に入る、お風呂に入ってこう体温をグッと上げることで、反対にね、こうスーッと眠りにつけるっていうのを聞いたことがありますね。ちゃちゃっとシャワーじゃなくて湯船に浸かった方がいいっていう話もね、聞きますよね。軽くストレッチをする、これは副交感神経が優位になるので寝やすくなるって書いてありました。あまり激しいストレッチをしちゃうと逆にこう目が冴えちゃったりしそうなので、軽くストレッチをすると気持ちいいなぐらいの感じでね、やるといいのかもしれないですね。好きな香りを嗅ぐとリラックスできますよね。これまた昔は私もちょっとそういうことやってました。枕とかに、枕カバーに例えば好きな香りをちょっと垂らして、その香りに包まれながら眠ったりとか、そういうこともやりましたね。音楽を聴く、これは選曲に注意って書いてありましたけど、まあやっぱり眠りにつきやすい音楽をかけるのがいいんでしょうね。あんまり楽しくなっちゃったり歌いたくなっちゃうような曲はちょっと向かなそうですもんね。お部屋の明かりを暗くする、これはでもねやってます。私も必ずやってます。私のためにというよりも、子供たちがそろそろ寝る時間だよの、そうだな、その10分前15分前ぐらいから部屋の照明をちょっとずつ落としていって、なんとなくこう目がギラーンとならないぐらい の薄暗いまでいかないですけどね、ちょっと柔らかい照明にして、でそのまま寝室に寝に行くみたいな流れはやっていますね。いいなと思います。これもすごく目や首を温める、冷え性を解消できたりとか、お仕事とかでパソコンを使って目がね疲れちゃってるという方は温めるとね、目の疲れも取れてぐっすり眠れるということなんですね。いや、どれもいいなーってすごく思います。一方ね、その反対に寝る前にやらない方がいいよっていうこともいくつかあったりするそうで、これもよくね、なんか勘違いしちゃう時があるんだけど、アルコールを飲むっていうのも、これまだなんか眠くなるイメージがあるんですけど、実はアルコールの飲みすぎも眠る前に良くないんだそうですね。それからまあカフェインを取る、これも目が冴えちゃいそうですもんね。タバコを吸う、これも良くないんだそうです。あと私時々やるんですけど、寝る前に食べる、あーなんか夜遅くなってきたからちょっとお腹空いちゃったな、一口だけ食べてで寝るかみたいにしちゃうんだけど、これもダメなんだそうです。反省。それからスマートフォンやパソコンをギリギリまで見ること、 これも目が冴えてよくないって言いますね。デジタルから寝る前はちょっと離れてね、それで寝ついた方がいいっていうの私も聞いたことがあります。でもどれもなんかついついやっちゃってます。カフェインもね、寝る前にちょっと取っちゃったりする時もあるし、なんか食べちゃったりするし、ベッドに入ってからスマートフォンでいろいろチェックしたりとかしちゃうこともあるので、改めなきゃなーなんて思いながら今読ませていただきました。そう、大人になった今はね、あんまりそういうものって私はないんですけど、でもね、小さな子たちって睡眠グッズじゃないけど、これを持つと落ち着く、だからそのまますーっと眠れるっていうものがある子って結構多くてですね、うちもそうなんですけど、うちも2人ともそれぞれそういうものがあって、お姉ちゃんはタオルの肌触りと、あとタオルの匂い、お家の洗濯してる匂いが落ち着くみたいで必ずタオルを持って寝てます。で、弟は自分がいつもちっちゃい時にね、特に着ていたあの毛布みたいな肌触りのスリーパーって言って、寝る時に冷やさないようにって着るベストみたいなものなんですけどね、毛布でできた、その肌触りが大好きで、昔から寝る時はそれを着てたからか、今はもう着られないぐらいちっちゃいサイズなんだけれども、それを抱っこして寝ていたりしますね。他の子もね、聞くとみんなそれぞれお気に入りのぬいぐるみ、それがないと寝られないって言って抱っこして寝てる子がいたりとか、みんなね結構あったりするんですけど、なんか子供たちにとってのよく眠れる技というかは、そういうグッズがあったりしますよね。可愛いですよね。本当にね、気持ちよく寝られる季節になりましたので、いっぱい睡眠をとって元気にね、また一日頑張りたいなって思います。ワッフルさん、ありがとうございます。10月のお便りテーマ、まだまだ続いていきますので、あなたにとってのオリジナルな〇〇の秋をぜひ教えてください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ、聞いてください。
雨の街を君と歩く、水玉模様の傘に雫が弾むよ。
藤谷桃で雨音のワルツでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム笛吹おじさんさん。桃さん、こんばんは。暑くなったり寒くなったりで体調管理が大変ですが、お元気ですか？あれからいろいろありましたが、フルート頑張っています。なんと難しい楽器を始めてしまったのか、悔やまれますが、始めた以上はやるしかありません。近況をご報告いたします。始めて4年が過ぎ、その間にいろいろなことがありました。まずフルートをリング式のストレートタイプのものに買い替えました。どちらも一長一短はあるそうですが、私は先生の使っているリングフルートに憧れ買ってしまいました。ローンで、はは、頭金を出して毎月15,000円の出費となりますと。ほほですが、憧れの楽器が手に入り、ますます練習に熱が入ります。リング式を始めて約10ヶ月目、やっと少し音が出るようになりましたが、リングフルートは難しいです。右手の押さえ方に苦労しています。ホールの真ん中に指が来ないと音が出ません。今まではそんな意識もなく普通に吹いていましたが、常に指の先でまっすぐにホールを塞ぐようにしないと、スカスカの空気が漏れた音がしてメロディーになりません。何も知らずにいきなり楽器屋さんに飛び込んだ頃を思い出します。日々練習、練習しかありませんが、今まで普通に吹いていた曲が全く吹けません。リングフルート恐るべしです。先生は慣れです、1ヶ月もしたら時期に吹けるようになりますよとおっしゃっていましたが、もう10ヶ月目、どうなることやら。私は無謀な挑戦をしているのでしょうか。せっかくレパートリーも30曲くらい吹けるようになったのに、リングフルートになったら曲どころではありません。毎回レッスンでは右手の指の形を注意され、頭はクラクラ、指は痛い、このままではきっと挫折するのではと心配です。何かアドバイスをいただきたいのですが、多分フルートを舐めていたのですね、反省しかり。解決策は練習あるのみと思いますが、いやー、わからん、もうやだー、などとだだっこのような心境です。そんな時ももさんならどうしますか？プロの音楽家のご意見をお願いいたします。これからも頑張って努力しますよ。ももさんもお元気で。笛吹おじさんさん、お便りありがとうございます。フルート頑張ってらっしゃるんですね。いやー、大変だなーというのがお便りからも伝わってきました。フルートは私、学生の頃にちょっとだけやっていたので、少しだけね、知識があるんですけれども、フルート、こう指を押さえるところにね、ちゃんとこうボタンみたいになっていて、そのリコーダーとかって穴が開いてるじゃないですか。で、その穴を指で塞ぎますよね。それをしながら音を変えていくじゃないですか。でもフルートにはこう、その穴をボタンみたいにこう指でパタンって押さえると、ボタンごと穴をペチッと塞いでくれるので、そのボタンにちゃんと指が、まあ、触れていればというか、ボタンを押すことができれば穴が埋まるので、その音がちゃんと出すことができるんですね。でも このお便りの中にあったリングフルートというのは、その押さえる穴を押さえる ボタンって言い方がちょっと適切か分かんないですけど、パコッと押さえる部分の真ん中にね穴が開いているんです。なのでリコーダーと同じように、その穴を正確に指で塞がないと空気が漏れちゃうから、音程を正しく変えることができなかったり、音がこうスースーと抜けてしまうので鳴らなかったりっていうことが出てくるんですね。なので正確な位置に指を持ってこなきゃいけない。でもメロディーとかでこう早く動いたりすると、やっぱり人間の指は正しくその場所にきちっと押さえられなかったりするじゃないですか。ちょっとずれちゃったりとか、さっき押さえた場所よりも少し右に行ったり左に行ったりっていうことで音が変わってしまうので、リングフルートっていうのはすごく難しいんだそうです。でもそれをちゃんと使えるようになると、それだけそのなんて言うんだろう、空気がいっぱい抜けますから、蓋されない分ね、その出してる音以外のところはリングになっているその中からも空気が抜けていくので、きっとねいい音が鳴るんじゃないかなって思うので、プロの方はリングフルートを使ってらっしゃる方も多くいるんだそうなんですが、それだけだからすごく難しいということですよね。同じ指で吹いても今まで使ってたフルートとリングフルートとでは吹ける曲も吹けなくなっちゃったりとか、音が出なくなっちゃったりってことが起こるんじゃないかなと思います。いやー大変だ。でもいくつになってもそうやって新しいことに挑戦する笛吹きおじさんさん、本当に素晴らしいと思います。尊敬します。頑張っても頑張ってもなかなか上達しない、もう練習やだってなること、楽器やってる方はみんなあると思います。同じだと思います。そういう時はもうやっぱりまずその体も疲れるけど、心の方がもうああもうやだってやる気がなくなっちゃうわけじゃないですか。だから私はそういう時はもうスパッと練習をやめて、で例えば自分の大好きな曲、プロの方が演奏している曲を YouTube とかでもいいし、 DVD とか持ってたらそういうものでもいいし、憧れる人とか大好きだなっていう音楽を聴いて、ああやっぱりこうなりたいな、こんな風に吹けたら楽しいだろうな、素敵だなとかって気持ちの方をちょっとこう盛り上げて、しょうがない大変だけどまた頑張るかってまた向き合ったりとかってね、練習とっていう風に心を元気づけることをまず頑張るかなって思います。誰だって嫌になりますもん、やってもやってもできないって。でもね、気持ちがこうダメになっちゃうと練習もよりできないし、そんな気持ちでこう吹いててもなかなか上達しないので、もう練習やめたってして、心を元気になるために、また練習に前向きに迎えるようになるためにっていうことをしてみたりするかなと思います。笛吹きおじさんさん頑張ってください。長い時間をかけてでも必ず努力していくと絶対に上手になっていくと思うので、どうぞ頑張ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りご紹介しますね。ラジオネームカモミールさん、ももさんこんばんは。ももずガーデンにお便りします。今月のテーマが〇〇の秋ということで、私は趣味の秋にしたいです。今年引っ越しをしてきて、今はまだ何もできていないんですが、小さいながらもお庭があり、ガーデニングをやりたいなと思っていました。主人はせっかくだからこの際 DIY を趣味にして、家の中のちょっとした棚とか家具とかを作ってみたいと言っています。涼しくなって外での趣味も楽しめる季節になってきたので、私たち夫婦でそれぞれに趣味の秋を満喫したいと思います。さてさて、ももさん、ガーデニングと一言で言っても何からやったらいいのかしら、かっこ笑う。カモミールさん、お便りありがとうございます。趣味の秋、いいですね。カモミールさんはガーデニングの秋、 そしてご主人は DIY の秋ということで、それぞれにね、やりたい趣味を楽しめたらいいなというふうに書いてありましたが、そう、ガーデニングもやっぱりね、暑すぎる季節だと思うように長時間はできないので、このぐらいの季節が一番気持ちがいいですよね。私もね、前住んでたお家、お庭があった時は、ガーデニングを結構やって楽しみで、本当に趣味みたいな感じでやってたんですけど、最近はちょっと土いじりがあんまりできてなくて、寂しかったりもします。いきなりね、ガーデニングって響きを聞くと、こう、庭作りをしなきゃいけないみたいな感じがするから、それだと本当何から始めたらいいのか、大ごとすぎちゃって大変だと思うので、まずは好きなお花一つでも、好きなお野菜一つでも育てるってところから始めてみるのもいいんじゃないかなって思います。直接ね、お庭に植えるスペースがあるなら、直に植えるのもよし。またプランターとかを買ってきて、プランターに植えるのもよし。いろんなね、やり方があるんじゃないかなと思うんですけど。私のおすすめとしては、やっぱりね、初めてこう植物を育てるってなった時に、種からもちろん育てる楽しみってすごく大きいんですけど、わー、芽が出たとか、だんだん伸びてきたっていうのは、すごくね、楽しいんだけれども、やっぱり、いきなりだと結構難しい時もあったりするので、まずはね、苗から育てる方がいいんじゃないかなと思います。園芸店とかに行って、ビニールに入ってる、ビニールポットっていうのかな、ビニールの小さな植木鉢みたいなのに入って、苗ってたくさんお花もお野菜も売ってたりするんですけど、まずはそれを買ってきて、で、それをこう、そのビニールのポットをスポッと外すと、中でね、根っこがその形でギュッと固まってたりするんです、大体。で、それを、ちょっとこう、中をね、全部崩してしまうのではなくて、その根っこがガチガチに固まってる下の部分だけ、少しハサミを何箇所かパチパチと入れてあげて、なんかかわいそうに感じるんですけど、根っこを切っちゃったらかわいそうに思うんだけれども、切り落としちゃうって意味ではなくて、少しね、ハサミを入れて広げてあげるんです、根っこ。そうすると、新しいお庭の土だとしても、それからプランターのね、植木鉢みたいなとこに植えるにしても、その新しい土と一緒にどんどんこう広がって根をもっと伸ばしていってくれるので、買ってきたポットのままゴンと植えちゃうんではなくて、ちょっとだけ根っこを広げてあげるっていうのがいいみたいです。いつも私もそうやって植えてました。それで土とか肥料と一緒に植えてあげると、それでも、もうすでに出来上がってるようだけれども、そこからどんどんどんどん花が咲いていったりとか、どんどん大きくなって成長していくので、すごく楽しいです。まずはなんかそういう風に一個ずつから始めてみて、あ、簡単にできた、楽しい、私にもできそうと思ったら、今度は例えばプランターをちょっと大きくして、その一つのプランターの中に、じゃあこのお花とこのお花と、お花だけだと、あれだから、じゃあ今度はこういうちょっと形の面白い葉っぱも混ぜて入れてみようかなとかって、プランターに一つのお庭を作るように、こういろんな種類を混ぜて寄せ植えしてみたりとかして。それは同じようにまた、直にね、お庭に植えられるとこだったら、花壇みたいに何種類も植えてみたり、お野菜もいくつかチャレンジしてみたりとかって、ちょっとずつ増やしていくと、どんどんどんどん楽しみが、お庭を作っていく楽しみが広がっていくんじゃないかなって思います。ねえ、今、いろんなとこから情報を収集することができるのでね、私がやってた頃は、そう、あんまりまだインターネットを駆使するというよりも、実際に植木屋さんに行って、植木屋さんにいっぱい質問しながら、これはどうやって植えたらいいのかなとか、これとこれは一緒に植えてもいいのかなとかって、教えてもらいながらね、買ってきてやってましたけど、本当に今ネットでもいろんな情報をね、得ることができますし、雑誌とか本もいっぱい出てるので、お勉強しながら、楽しくやっていけたらいいんじゃないかなって思います。趣味の秋いいですね。私もなんか新しい趣味を始めたいなって最近すごく思っているので、ちょっと羨ましいです。カモミールさん、秋を楽しんでくださいね。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。
小さな両手いっぱい広げて、眩しそうにお日様を見てる。高い空に近づきたく、
藤谷桃で幸せの日でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も皆さんから送っていただきました〇〇の秋、たくさんご紹介しましたが、その中でも趣味の秋いいなーって思いました。私もなんか自分の時間を作って好きなことに没頭したりとか、そういう時間が欲しいなーって思います。何か作るのも好きなので、アクセサリーを作ったりとか、あとミシンもね、新しいのを買ったのになかなかこう楽しめていないので、手芸みたいに何か作ったりとか、あとはピアノももっと弾きたいし、ドラムも来たってね、お話ししましたけど、ドラムを叩く時間も最近なかなか取れないしとかって、やりたいこと山盛りあるんですけど、時間が追いつかない毎日なので、 上手に時間を作って何か趣味もね楽しめたらいいなって思っています。あなたにとっての〇〇の秋何ですか？お便り送ってくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエストお便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。